今日はルカの福音書第14章25節から35節です。このところでは信仰の土台について語られています。25節を見ますと、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたという言葉が出てきます。イエスと一緒に歩いていた。しかしその群衆はやがてはこのイエス様から去っていってしまうということになるわけです。今日日本のクリスチャンの寿命は2年か3年というふうに言われています。なかなか人口の 1% の壁が破れない。どうして福音が伝えられていってもイエス・キリストを信じて従うという人の数が増えていないのか。実はその問題というのは私たちの信仰の土台が一体何であるのか、そこに問題を私たちは見出すことができます。イエス様は26節に、私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできませんと言われたわけです。群衆と弟子は違うわけです。群衆はいろんなパフォーマンスを見て、言うなれば野次馬のように何か珍しいことがあったら近づいていくけれども、弟子となるのにはそれは従っていかなければ、その師匠の弟子になることは絶対にできないわけです。自分の師匠の言うことは何でも聞く、そうなければ弟子とは言えない。ですからイエス様はこの私の弟子になることはできませんということを26節と27節、そしてまた33節でも3回繰り返して言われたわけです。自分の命までも憎む、これは大変なことです。愛するっていうことは簡単に言えます。イエス様を愛します、そんなに難しいことではないと思います。でもイエス様を愛するってことは、裏返して言うとこの自分の命までも憎むということであるわけです。そしてこの自分の命までも憎むことは何かというと、一つは27節に自分の十字架を負うということであるわけです。私たちのクリスチャンの信仰の土台は何かというと十字架ということであるわけです。キリスト教の印は何だと思いますか、一般の人に聞いても十字架と答えるのではないかと思います。キリストの十字架、誰でもそれは分かります。しかしイエス様はこの私の弟子になるならば自分の十字架を追って私についてくるということを言われたわけです。自分の十字架を追え。じゃあその自分の十字架とは何か、それはガラテヤ書の5章の24節でパウロが言っている自分の肉を情と欲とともに十字架につけた、それが自分の十字架であるということです。自分の肉、それは自分であれをしたい、これをしたい、言うなればもうわがままなその自分を十字架に全くつけて殺してしまうということであるわけです。そうでなければイエス様についていくということはできない。イエス様もあのゲッセマネの園で自分を捨てられた、そして御心通りになりますように、そう言われて従っていかれた。ですから私たちもこのキリストの弟子になりたいとするならば、自分を十字架につける、そしてキリストに従う、そのことなくして私たちは弟子になることはできないわけです。33節に自分の財産すべてを捨てなければ とあるわけです。金持ちの青年は残念ながら自分の財産を捨てることができなかった。イエス様の弟子になることはできなかった。ところがエリコのザーカイはどうであったのか。自分の財産を半分貧しい人たちに全部あげるということをイエス様に言ったわけです。そして残りは今まで自分が不正をして取り立てていたものを4倍にして返す。彼はそう言ったわけです。おそらくそれによって自分の持っているものは全部捨ててイエス様に従っていく、それが彼の新しい生き方であったわけです。しかしそれはイエス様が全てであった。もうイエス様によって自分は生かされている、 100% 主に従う。それは自分を憎み自分の十字架を追って持っているもの全てを捨てて従っていく。そのことによって私たちはキリストの弟子になることができるということであるわけです。この三つのことがあったらどんな困難でさえも厭わないで乗り越えてイエス様に従っていくことがもうたやすくなるということであるわけです。ですからこの信仰があったからこそキリスト教というのは2000年経った今も伝えられてきている。そこには殉教者がありまた捧げるという人たちがあったということを私たちは忘れることはできないと思います。28節を見るならば塔を建てようとするときまず座ってという言葉が出てきます。座して計算をする。何を計算するのか。十分な金があるかどうか。自分はそれを持っているのか。私たちがキリストに従うというためには私たちもまず神の前に座って計算しなければならない。もう何でも計算しないでパッとそれをやっていて十分なものがなかった、もう途中でやめてしまう、笑い者になってしまうわけです。31節には他の王と戦う、相手が2万人、じゃあ1万人でどうやって勝つことができるのか。まず座ってよく考えないでしょうか。私たちはもう一度立ち止まって自分がどこに立っているのか、自分の信仰はどうなのかということを考えなければならないわけです。自分はこの十字架にしっかりと立って、そしてそのところでこの神によるところの勝利。パウロはガラテヤ書の2章の20節でキリストが私のうちに生きておられるのである、私たちの戦いっていうのは血肉の戦いではないとパウロは言ってます。それは空中の剣を持つ君、すなわちサタンとの戦いである。サタンは私たちを誘惑し、そしてこの世のものを拝むならば全てあげると嘘をついているわけです。私たちはそれに騙されてはならない。私たちが従うべき方、そしてまたその御声を聞く方はそれはイエス・キリストに他ならないということであるわけです。私たちはまず座ってよく考える必要があります。34節には塩は良いものですと出てきます。塩には2つの力があると言われています。1つはこの腐敗を防ぐ、そしてもう1つは味をつけるということであるわけです。十字架はまさに神の正しさが表されるものであるということです。十字架を追えとイエス様は言われたのは神様の正しさを自分自身が担っているかどうかということであるわけです。私たちには弱さがあります。この世と妥協してしま そしてサタンの言葉に騙されてしまう。それに打ち勝つことができるのは何かっていうと、十字架ということであるわけです。今自分はこの十字架を追ってイエス様に従っているのかどうか。そして味付けということがあるわけですけれども、それは十字架の味わい、イエス・キリストが私のためにまず自分を捨てて十字架にかかって死んでくださった、これほどの大きな愛はないわけです。このキリストの十字架の死によって自分の罪が許された、それはどれだけ自分が愛されているのかということがわかるということであるわけです。言うなれば、この十字架の塩気を私たちは失ってしまったら、何の信仰の喜びがあるだろうかということを思います。ある方は十字架を貪れと言ったわけですけれども、私たちはこの十字架の力、自分を義とし、そしてまたこの命を捨てて愛する、その愛が与えられている、これほど素晴らしいものは他にはないわけです。私たちはこの十字架を捨ててどこに喜びを見出すことができるだろうかと思います。イエス様が言われたように、自分の十字架を追って私に従ってきなさい、その通りにまた私たちは主に従い行き、勝利するものとさせていただきたいと思います。